では、創世記9章の8節から、17節をお読みいたします。創世記9章8節から17節。神はノアと彼と共にいる息子たちに仰せられた。見よ、私は私の契約をあなた方との間に立てる。そしてあなた方の後の子孫との間に、またあなた方と共にいる生き物との間に、鳥、家畜、それにあなた方と共にいるすべての地の獣、箱舟から出てきたすべてのものから、地のすべての生き物に至るまで、私は私の契約をあなた方との間に立てる。すべての肉なるものが再び大洪水の大水によって断ち切られることはない。大洪水が再び起こって地を滅ぼすようなことはない。さらに神は仰せられた。私とあなた方との間に、またあなた方と共にいるすべての生き物との間に、世々にわたり永遠に私が与えるその契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それが私と地との間の契約の印である。私が地の上に雲を起こすとき、虹が雲の中に現れる。そのとき私は、私とあなた方との間、すべての肉なる生き物との間の私の契約を思い起こす。大水は再び、すべての肉なるものを滅ぼす大洪水となることはない。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべての肉なるものとの間の永遠の契約を思い起こそう。神はノアに仰せられた。これが私と地上のすべての肉なるものとの間に、私が立てた契約の印である。先ほど読みました中の13節。私は雲の中に私の虹を立てる。それが私と地との間の契約の印である。主はこうおっしゃられました。虹を見るたびに神様が二度と洪水によって地を滅ぼさないということが確認されました。では、私たちの救いの印はどこにあるでしょうか。私が死の前に救われ、義とされ、そして決して滅びることなく御国を受け継ぐものとされたという印はどこにあるのか。そのことを今日共に見てまいります。救われたのに自分に確信がない。イエス様を信じたのに確信がないということですね。また、クリスチャンらしくなり信仰が成長していく変化がないということがあります。真剣に考えるならば、その人は救われたのだろうかと不安になります。私自身もそういう恐れにとらわれたことがあります。特に試練の中で日中もさっちもまた踏んだり蹴ったりという状況に追い込まれた時にです。祈りの手応えがない時にです。その時不安になります。その状態では信仰生活が重荷になって続けるのが難しいです。救われた者が救いの実感をいただき、成長に向けてしっかりと歩み始めるための勘どころ、それを今日改めて確かめましょう。まず第一に確認したいことは、 救いの目標です。何のために救われたのか、どこから救われたのか、救われたということはどういうことなのか。救いの目標は、あるいは救いがもたらすものは、人が神の前に義とされることです。罪を許され、永遠の命をいただき、そして神の前に正しいものとして受け入れられることです。決して自分の願いが叶うことではありません。思い通りになることでもありません。人間が神との正しい関係にいられる、言い換えれば正しい関係をスタートすることは神様の御心です。こうして私たちは救いのうちに成長していきます。神の恵みによってキリストを信じる信仰を通して私たちは神の前に義と認められました。義とされるとはどういうことでしょうか。神様との正しい関係にいられることであり、そしてその正しい関係とは、神様と志を同じくして、共に同じ目標を目指して歩む関係です。言い換えれば、道徳的結びつき。共に正しいものを目指して手を携えて歩むことです。どのように生きるかについて神様と一致し、神様の同志として共に同じ目標を掲げて歩む関係です。イエス様を信じても救いの実感がないとき、成長が見られないときに私たちは確信が揺らぎます。イエス様を信じたのに神様はなぜ私を助けてくださらないのかと問います。思い詰めると喜びがなく平安がなく問題だらけで神様に意地悪されているという気持ちになってしまいます。しかしそういうことが続いたり、そういう気持ちになったとしても、現実はそうではありません。救われてないのではありません。神様を信じた者を救ってくださいました。聖書は、人は心に信じ、口で告白して、義と認められるとはっきりと告げています。その人は、確かに救われています。しかし、神様との道徳的結びつき、あるいは正しい関係にまだ入っていないことがあるのです。そのために、日々の生活の中で救いによる変化が起こりません。その時私たちは、なぜ、私の願いが実現しないのか、また確信が与えられないのかと疑問に思います。確信が与えられるために、神様がなすべきことを、主はすでになしておられます。救いに必要な十字架と復活、そしてそれを信じたことによってもたらされる素晴らしい祝福はことごとく信じた者に与えられています。しかし、私たちの方にこれらの祝福を自分のものとする意思があるのか、 それが問われます。これらの祝福は神の約束の約束を土台にして、私たちが神との同志の関係をスタートさせない限り、私のものとはなりません。人間関係でもそうではないでしょうか。同志、友として同じ道を歩もうとするとき、また夫婦となろうとして誓ったならば、そこから誓いの通りに共に歩み始める必要があります。片方だけ誓いの通りにしてはその関係は進みません。私たちは神様との同じ目標を目指して歩む関係になっているか、そのことを確かめましょう。第二に覚えたいことは、信じたら信仰を働かせなければならない。信じたら信仰を働かせなければならないということです。信仰を行動に移すことが必要です。神様がまず行動を起こされるのを待つというのは、ある本はこう言っていました。究極の不信仰であると。私には神の信頼がないというのと、それは同じだからであると書いてありました。例えて言えばこういうことです。逃げなければ危険という状況で救助隊が飛び込んできなさい、受け止めるからと言われても、信頼して答えないとその人は安全なところに行けません。もし私たちが神を信頼できるよう、神様がまず私の願い通りに働くまで待とうと言っていたら、神様は何もしてくださいません。それは神様との正しい関係にならないからです。私たちは人間であって神ではありません。神は私たちの召使いではありません。神様を利用し召使いにしようとすることは偶像礼拝の罪です。罪を犯させないために神様はその願いを聞くことはされません。第一コリントの一章二十二節を開いていただけますか。第一コリント一章二十二節、冒頭だけお読みいたします。ユダヤ人は印を要求しとあります。ユダヤ人が言ったようにイエス様もそう言いましたね。印を見せてくださいと。何らかの自分が実感できるものをください、そうすれば信じます。そういう態度には信仰のかけらも存在しません。イエス様はすでに印は示しておられました。そしてやがて決定的な印を与えます。主が約束されたのはヨナの印、3日目によみがえることです。また主はすでに神の在り方を捨てて私たちと同じようになってきてくださいました。そして私のもとに来なさいと招き、失われたものを探しておられます。フィリピ人の手紙の2章6節から8節を読みいたします。キリストイエスにうちに、失礼しました、6節。 キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。主はなすべきことをなさいました。あとは、私たち自身が自分の殻を脱ぎ捨てて神と結びつく番です。ルカの福音書の14章33節を開いていただけますか。ルカ14章33節。そういうわけで自分の財産すべてを捨てなければあなた方は誰も私の弟子になることはできません。神様に信頼して委ねなければ、自分の命を捨てなければ弟子になることはできませんでした。あとは私たちが自分の殻を脱ぎ捨てて神と結びつくのです。イエス様は弟子たちに言われました。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。ただ主を見上げて信頼し委ねればいいのです。イエス様は私を仰ぎ見て救われよと告げておられます。要求するのではなく、まず信頼し期待し自分を委ねる、そして従う、それが信仰です。こうして神との約束に立って自分を明け渡すときに、すべてが新しくされます。正しい意味で神様と取引しましょう。悪い取引はいけません。それは不正です。相手を自分のために利用しようと契約を交わすことは、相手を貶めることです。それに対して良い純粋な取引は、互いの幸いのために尽力し、そして約束を果たします。主はこのご自身の契約のために十字架の犠牲をすでに払ってくださいました。そして弟子となるためになすことは、自分の十字架を追って主に従うことです。この時私たちは神様に受け止められ、恵みのうちに入ります。その時私たちは神様の愛と恵みに満たされて、人間的な欲望は色褪せ、消え失せ、神と一つにされたという完全で圧倒される意識のうちに入れられます。その時初めて私たちの生活は根底から変えられ、平安と喜びが湧き出ます。そうならなければ救われないというのではありません。信じた時に救われてます。しかしこの死の招きに答え、自分を委ねる時に救いの恵みに満たされるのです。この契約を結ぶ時に神様は何も要求されませんでした。ただ恵みとして差し出し、それを受け取るように招かれました。エペソ書2章8節に書いてある通りです。エペソ書2章8節。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。恵みとしていただくときに、 自分を、さらに明け渡して神様に受け入れられ、そして受け止められ満たされた、そういう、恵みに、私たちが実感して入るためには、主に明け渡す必要があります。それはこの上もない平安と喜びです。あらゆることが平安と喜びに変わります。それは人間同士が互いに愛し合うと誓った時の一瞬のきらめきがいつまでも続くようです。神様との結びつきがさらに確かに輝かしいものとなるために必要なことは、日々の明け渡しと献身です。主に自分を明け渡すほどに、また自分を主に捧げるほどに、主との一致はさらに確かで強いものとなっていくからです。神様がなしてくださるまで待とう、それから信じようではなく、神様が恵みをくださった、約束をくださった、だから私は信じ、自分を委ねて従う、ここから始まりましょう。ですから主は十字架を追って私に従いなさいと招かれました。最後にヘブル人の手紙の10章の16節から19節をお読みしてお祈りいたします。ヘブル人の手紙10章16節から19節です。これらの日の後に、私が彼らと結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いにこれを書き記す、と言った後で、私はもはや彼らの罪と不法を思い起こさない、と言われるからです。罪と不法が許されるところでは、もう罪の清めの捧げ物は、いりません。こういうわけで、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。大胆に神の御前に近づき、そして神に満たしていただきましょう。どうぞと言って主に入っていただきましょう。あなたの御子のままに、と明け渡しましょう。天の父様、どうか、条件つけて信じるのを委ねるのを拒むものではなく、純粋に単純に信じて主のもとに行き、主に明け渡すものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。